次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に石井邦和茨城自民党、二川秀俊県民フォーラム、八島勲公明党の三人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の石井邦和議員が質問を行いました。デジタル田園都市国家構想の実現に向け、これまでの地方創生の取り組みを踏まえつつどう取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、地方創生をさらに加速させるにはデジタル技術を活用し、官民双方で地方におけるデジタルトランスフォーメーション DX を積極的に推進することが必要である。より多くの市町村で国の構想実現に向けた取り組みが進むよう、全国の事例に関する情報提供や助言を行うなど、市町村と一体となって地方創生を推進するとともに、地域課題の解決に DX を効果的に組み合わせながら、日本一幸せな県づくりに全力で取り組んでいく、と答えました。次に、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制などの充実強化にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、医療機関の役割分担や連携体制の強化、全体院調整などにより入院先が見つからないという事態は回避できている。また、発熱外来が逼迫したため、発生届の対象を高齢者などに限定する見直しをいち早く行ったことから、外来の逼迫が緩和され、医師が診療に注力できるほか、保健所が高齢者施設などでの集団感染事例が発生する前から現地指導できる環境が整った。合わせて自宅療養中の容体急変に備え、24時間体制で健康相談を受け付け、医療機関や消防機関とも連携しながら必要な受診や入院の調整を行うと答えました。次に、原油価格物価高騰などに伴う燃油や飼料肥料などの値上がりが本県の農業分野に深刻な影響を及ぼしているが、どう支援していくのかとの質問に対し、知事は、飼料については、配合飼料価格安定制度における生産者積立金の増額分の一部支援や、県内の食品残差などの未利用資源の利用拡大など、輸入飼料に依存しないより強い畜産経営体への転換を図るための予算を今定例会に計上した。また、肥料については、資源循環型農業への転換を図る農業者に対し、堆肥の使用などに必要な機械への支援などを行うとともに、燃油についても燃油使用量の削減効果があるヒートポンプなどの導入を支援していくと答えました。他に、自然環境に配慮した太陽光発電の普及、アウトドアの聖地茨城の確立に向けた取り組み、茨城の発展を支えるインフラ整備なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質問を行いました。まず、茨城幸福度指標は、社会情勢の変化などを踏まえた柔軟な対応や見直しが重要と考える。幸福度指標の導入により、新しい茨城づくりの加速を期待する。幸福度指標をもとに、県政運営をどのように進めるのか、との質問に対し、知事は、幸福度指標については、社会経済情勢の動きなどを踏まえ、不断の見直しを行っていく。幸福度指標を有効に活用しながら、変化や失敗を恐れず、新しいことに果敢に挑戦し、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現を目指していく、と答えました。次に、市町村と連携した自然環境を守る形での再生可能エネルギーの促進や、太陽光発電だけでなく、あらゆる再生可能エネルギーの導入促進が求められる。自然環境に配慮したエネルギー対策をどのように考えるか、との質問に対し、 知事は、地産地消型の太陽光発電など再生可能エネルギーは自然環境に配慮し、地域と共生した適正な導入が重要と考える。新たな施策にチャレンジしながら、市町村や関係事業者と連携し、自然環境に配慮したエネルギー対策に取り組んでいく、と答えました。他に、県出身学生の県内就職支援、ひたちなか地区のまちづくりなども質問しました。最後に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。まず、生活必需品の値上げや円安、資源価格の高騰などが家計や企業経営を直撃している。生活者や事業者の負担軽減のための支援が必要だが、取り組みは?との質問に対し、知事は、低所得の子育て世帯を対象とした県独自の給付金の支給や、学校給食の食材費への支援を行う。また、資源循環型農業への転換支援や、飼料価格の高騰に対する緊急対策、観光関連産業への支援、エネルギー転換の支援強化などに取り組んでいく、と答えました。次に、認知症対策はその家族の支援も含め、地域住民と共に行う必要があるが、認知症の人やその家族の視点を重視した地域づくりへの取り組みは、との質問に対し、知事は、認知症施策は地域共生の実現が重要。市町村地域包括支援センターで認知症の人などに地域全体で支援を行っているほか、認知症サポーターの養成に加え、今年度から認知症の人などが利用しやすいサービスや環境を提供する認知症の人に優しい事業所の認定を開始した。令和7年度までに5000事業所の認定を目指すと答えました。他に、触れて感じる美しい霞ヶ浦、レンコンの消費拡大に向けた品質向上なども質問しました。